もしもし、テレフォン人生相談です。
お世話になります。
はい、今日はどういったご相談ですか？
ちょっと結婚したばかりなんですけれども、
はい。
夫との考え方の違いを感じておりまして、それでお電話差し上げました。
あなたはおいくつですか？
26です。
26歳。
は
ご
い。
主人は？
28です。
28歳。
はい。
ご結婚はしてから何年目？
9ヶ月くらい前に結婚しました。
お子さんは？
いません。
で、まず、ご主人との相性が悪いのかな、これ、そうすると。
基本的に、とても仲がいいです。で、一つだけ喧嘩になることがありまして、それは、夫が遊びでどこかに泊まりたがることが唯一私たちの喧嘩の原因になっています。
その遊びは何なの？
主に、友達との飲み会なんですけども、一人だけとても親しいお友達がいまして、そのお友達が、仮に A として、その A さんと、その A さんのお父さんと、私の主人はとても仲がいいんですね。で、その A さんのうちが、すごくお金持ちで、私も招かれて行ったことがあるんですけども、ちょっとドラマのような、とてもすごいお家なんです。それで、主人は独身時代、そのうちに招かれては、特にタダでお酒を飲んで、で、その時間が流れるままに泊まったりっていうことを、学生の頃習慣にしていた時期があったそうなんです。で、数日前に、もう夜の1時の後半ぐらいに電話をしてきて、その A さんが、ちょっとタクシー代払うから今から来いよって言って、で、主人は私が怒るって分かってるんで断ったんだけど、本当は行きたかったみたいなんですね。で、私は、その A さんの非常識というか、私からしたらそれは非常識だと感じるんですけど、そういうところがとても苦手で、例えば私はお友達同士だったら、夜なら何時まで、そんな遅くならない時間までに電話するとか、お友達だったら飲むなら割り勘すべきだと私は感じるし、そうやって夜中にタクシー代なら払うし、酒もタダだから来いとかっていうことが、私にとっては、向こう A さんも私の夫のことは、それは99%は仲のいいお友達と思ってると思うけど、1%はバカにされてると思うよって夫に言ってしまったんですね。私がそう思って。で、私はそうやってただだから、プライドなくそうやってただ先にあやかるところも嫌だと私は思うって言ったらば、夫は、自分はそういうのは別に嫌じゃないし、バカにされてるとかそういうことも気にならないって言ったんですね。で、夫が今、ちょっと無職でして、数日前からようやくちょっとやる気を出して、公務員試験の勉強を始めたところなんです。ようやくその仕事する気を起こしたっていうか、試験の勉強を始めたとこですから、私の、できるかどうかはさておいて、私の本当の気持ちとしては、たとえ飲み会に行っても、この辺で帰ります。私も所帯がありますし、先の人生設計していく時期なので、都合の合うとき、ぜひまた飲みましょうとかって、人の顔色とか雰囲気に関わらず、本当は言える人だったらなぁとは、思ってるんです。で、私が夫と揉めるところは、主に、夫は例えば、自分の実家のそばで友達とかとお酒飲んでても、実家の方が近いから、好きなだけ飲んで、そのまま泊まりたいとかっていう、要は出かけてその後の予定が不明でも、それを平気なんですよね。ただ私は、たとえ電車がなくなってタクシーだとしても、ちゃんと帰ってきてほしいなって私は思ってしまうんですね。そういうことを言うと、喧嘩になって、旦那は、僕は何も悪いことしてないって言うんですね。それで、夫は例えば A さんと遊びに行くと、うちに帰ってきた時に、A さんみたいな口調になってたり、ちょっと雰囲気が乗り移って帰ってくるような ところがあって、そういうのもなんだか胸がざわざわ私はしてしまうんですね。
ちらっとさっきなんかご主人無職とかっていうお話があったんだけど。
あ、主人は上司と反りが合わなくって、私と結婚してすぐぐらいに辞めてしまって、その時に心療内科にかかったんですね。
はい。
で、会社をしばらく休職する形で、
はい、
で会社が定める期間内に仕事に復帰できなかったっていうことで自然退職っていう形になって、
はい、
しばらく夫はずっと無気力でずっと家にいまして、1ヶ月ぐらい前から公務員の勉強をしだしたところです。
ご結婚9ヶ月目でしょ？
そうですね、はい、
はい。ご結婚されて何ヶ月間は会社に勤めてらしたの？
1ヶ月です。
で、その後8ヶ月は無職なのね。
はい、そうです。
はい。それで、まあ、公務員試験を一生懸命取ろうと思ってらして勉強もしてらっしゃる。で、普段はとても仲がいい。
はい。
じゃあご質問としては、そのどうしたらいいかっていう対策が必要なの？
もういつも喧嘩になる理由が、夫は喧嘩したくないから私の言う通りやってるけど、本当はそれがすごくストレスで、わけが分からず約束をたくさん守らされて束縛されてるって思うって言ってるんですね。夫は飲み会に行く約束ができるたびに、私となんか喧嘩になる、これをやめたいんです。
わかりました。今日はですね、弁護士の塩野隆之先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
こんにちは。
まあ、先ほどから何度か出てきているその普通じゃないとかね、非常識だとかっていう話が出てくるんですけども、普通じゃなかったらなんでいけないんですか？
なんていうんですかね、夫がその人にすごく似て帰ってくる感じに不安を感じます。
要はあなたがその A さんのことが嫌いだと。
あ、そうです。
その影響を受けてほしくないという、はい、それはあなたの願望ですよね。
私の願望です。
うん。でもご主人の方は、まあ、A さんに対して、まあ、すごく好意を持っていて、
はい、
うん、まあ、はっきり分かんないですけども、多少なんて言うんでしょうかね、その A さんのような生き方に憧れみたいなものもあるんでしょうかね。だからあなたが普通じゃないとか非常識とかいうふうに言うんですけど、まずその非常識か常識的なのかっていうのは、それは人によりますんでね。
う
ん。だからまあ、その A さんのような生活っていうのも、まあ、あなたから見ると非常識かもしれないけども、ご主人から見ると別にそんな非常識ではないと、そういうのも、そういう生き方もあるよっていうぐらいにしか思ってないのかもしれないですし。
あ、それはそうかもしれない、うん、そういう生き方もあるよ
って。あるいはそもそもご主人がね、常識的な生き方をしなくちゃいけないとは思ってないのかもしれないですよね。
あ、そうかもしれないです。
うん。
はい。
で、それはそういう人って世の中にたくさんいるわけで、
はい、
だからそういう人に対してそれ非常識だっていうふうなことを言ったところで、何も響かないですよね。
うん、そうですね、そう思います。
で、結局なんかあなたはその夫というのはこうあるべきだと、夫婦というのはこうあるべきだみたいな、そういう固定観念があって。
あります、あります。はい。
うん。で、それに相手が合致しないとあなたが怒ると。
そうですね。
で、あなたが怒って家の中の雰囲気も悪くなって、
はい、
で、ご主人はご主人で、まあ、ストレスを感じて、
はい、
で、多分余計にそっちの、まあ、あなたから見ると非常識な方にね、
はい、
行きたがってちゃうんじゃないのかなという感じはするんですよね。
はいはい。
いや、私なんか、私がその立場でも多分そんな行動に出るんじゃないかなっていう、まあ、それは別にいいか悪いかっていう話とは別ですよ。
そうですね。
うん。だけど、うん、家に帰ると夫はこうあるべきだ、あなたはそれに外れてる、非常識だ、普通じゃないというふうに言われたら、ますます家に帰りたくなくなってきちゃうような感じもするんですよね。
かもしれないですね。
うん。別にご主人だってね、まあ、仲いいっていう話ですから、あなたのこと嫌いじゃないんでしょうけれども、はい、
うん、
そこまで、はい、束縛されたくない、まあ、束縛っていうのはね、行動を制約されるっていうこと以上に、自分のその生き方とか自分の憧れている生き方とか、それを否定されるっていうのはすごくご主人にとっては精神的な束縛になるんだと思うんですよね。
あ、 なるほど、
うん、でねやっぱり金銭感覚の違いというのがまたご主人にとっては面白かったり楽しかったりするんじゃないかと思うんですよね。
ああ、そうなんですね。
うん、それは、まあ、例えばね、よく、まあ、学校とか、あるいは会社とかでもあるかもしれませんけれども、
はい、
先輩と飲みに行くとね、楽しいと。はい、別にその楽しいっていうのは、先輩からいろいろ教えてもらえるからとかいうことだけじゃなくてね、
はい、
大先輩なんかだとね、もう気前よくポーンっておごってくれたりする。はい、そういうのが、
はい、
別におごってもらえることが嬉しいというよりも、なんかそういうポンと奢ってくれるようなその先輩の度量の、広さというかね、そういうのが、ああ、いいなっていうふうに、そういうのに触れることによって、なんかこう、自分のね、普段のこう、ちまちました生活とは違った非日常を味わうようなことっていうのもあるんだと思うんですよね。だから、それをなんかこう、否定して、枠にはまりなさいというふうに言っちゃうと、行き詰まってしまって、そうするとせっかくねこう夜中までワイワイ騒いで楽しいのにまた家に帰るといろいろ文句言われるのかななんて思うと、
はい、
帰りたくないし、
はい
ね、どうして連絡くれないのとかいう言い方をしちゃうとまたそこでご主人の方も反発しちゃうのかもしれませんのでね、まあちょっとした言い方で、
あ、言い方ね、
うん、随分違ってくると思うので、
あ、いい、なんかどういう言い方がいいかしらね。
いや、だからあなたの方が、
はい、
一人で寂しいから早く帰ってきてねとか、心配だから連絡してねとかね。
連絡してね。
あなたの要望として言ってるんだったらいいんでしょうけれども。
単に外泊に関してはちょっとやめてほしいんですよ。その夜遅くなってもいいからタクシーでちゃんと帰ってきてほしいんですけど。
どうなんだろうな、そこら辺は。やっぱりこう男性と女性の感覚の違いみたいなのがあって、まあ私なんかもそうなんだけども、外泊に関する抵抗感っていうのは多分男性と女性全く違うのかなと思いますね。
う
ん、特に若いうちなんていうのはやっぱり学生の時代なんかは夜中までね友達のところにで遊んでたりとかっていうこともあるでしょうし、まあ朝までお酒飲んでみたいなこともあるでしょうし、それがいいか悪いかは別として、
そうね、そうね、
うん、その外泊するとか朝帰るとかっていうことのに対するその深刻さっていうんでしょうかね、
うん、
重大さっていうのは多分男性の方は女性よりも全然そのハードルが低いんだと思うんですよね。
あ、なるほどね、
うん、だからそれを、まあ、まあそれもでもこう夫婦で生活していく中で、だんだんその、うん、差がなくなって、来ないといけないんでしょうけれども、うん、ただそれをね、まあ、ご主人にしてみればある意味こう若い頃は別に普通にやってたことなのかもしれないわけで、それを非常識だとか、
はい、
普通じゃないっていうふうに言われてしまうとなんか
ダメなわけですよ、
うん、そこでやっぱりカチンときちゃいますよね。否定しちゃダメですよやっぱりね。だからまあ夫婦で一緒に生活していく上でいろいろこうすり合わせていかなくちゃいけない、そのすり合わせるときにお互いにどう思ってるかっていうことを言い合うことは大事なんですけれども、
はい、
あなたの価値観は間違ってるというふうに言ってしまうと、
はい、
もうそこから話が進まなくなってしまうんで、多分それをやってしまうから喧嘩になってしまうんじゃないかなっていう感じはするんですよね。
あ、なるほど、わかりやすいです、
うん、
あ、
まあ、今まだね28歳と26歳で、まだ結婚して1年も経ってない、ある意味こう模索してるような期間ですからね。
おっしゃる通りです、
うん、だからね、いい悪いの問題じゃなくてお互いの感覚をすり合わせていくってことは大事ですけれども、
はい
はい、そこでいい悪いと、あなたが間違ってる、私が正しいというようなことになってしまうはないようにお話しした方がいいと思います。
わ、
う
ん、かりました、
はい
はい、
お分かりいただけましたでしょうか。
はい、わかりました、
はい、
ありがとうございます。
はい、失礼します。
失礼します。